サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
DutiyampiDhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranamGacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikka padam samadhiyami.
Panatipata velamani sikka padam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikka padamSamadhiyami.
Adinnadana velamani sikka padam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikka padam samadhiyami.
KamesumicchacaraVeramani Sikka Tadam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikka Padam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikka Padam Samadhiyami
Sulamela yamacha pamadatana velamani sikka padam samadhiyami.
Sulamela yamacha pamadatana velamani sikka padam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい。
はい、今日はね、名古屋の座禅会、2日目で、今はちょっとマイソール江藤さんの方へ来ています。はい。ですね、昨日かなり話したので、って言っても、まあ、何人か昨日は来てらっしゃるので、あれなんだけど、ちょっとね、今日私も話をしますけど、皆さんからのちょっと質問を受けながら、それに答えるような形の方がいいかなって思うので、後でねちょっと、あれを回しますので、ボイスレコーダーをねちょっと待ってください。そしたらね、っていうかな、今日ちょっとね、今朝話をしたんだけど、形容詞のつかない心理っていうね、話をして。それが基本的な我々の何て言うかな、スタンスなので、そこら辺をねちょっとはっきりさせておきたいかなと思います。で、これはねもうサンガジャパンの方で、すでに4月に発売された号の中でかなり徹底的に書いたので、それを読んでもらったらお分かりになるかと思ったけど、その形容詞がつく心理と形容詞がつかない、ね、心理、がどういう、ことなのか、今のね宗教の現状を見ると当然、もういろんな伝統に分かれちゃっている、ね、でそれプラス、日本の仏教を見てもいろんな教団に分かれちゃっていて、でそれで、それぞれの宗派が、それぞれ の, 教えっていうものが、まあ、一応がっちりあって、それで、それを、伝える、ことがその宗派に属する人の、仕事であるっていうのが、まあ、一応まあそうだった。でそれで、その教団に属する、お坊さんじゃないね、一般の信者の人たちも、まあ、みんなそれぞれ自分が何かに所属している、ね、あるこういう伝統教団に所属しているっていう意識は結構強いですよ。でそうなんだけど、なんとかな、結局ね、イエス様にしろ、お釈迦様にしろ、彼らがどういうスタンスで、道を求めていったのかといったらば、なんかもうすでにある教えを受け継ぐっていうわけではなくて、自分の中のいろんな問題を、解決するのが、一番最初に、目指したことですね。それはね、
お釈迦様の生涯を振り返ってみても、なんていうかな、もうすでにある、教えだったらそれはもう散々勉強してきているわけで、だけどそれじゃあ、問題の解決にはならないよね、問題に実際に解決がつかないよねっていう、ところから、一人で、森の中に入られて6年間散々苦労して、でその上で、何かをまあ発見されているわけなんですよ、ね。でそれも徹底的に、自分の問題として、問題にされた、ね。なんていうかな、いきなり、他人を救うとか、そういうことではなくて、これは当たり前の話で、なんていうかな、よくね、自分をほったらかしにして他人を救うとか、自分を犠牲にして他人を救うとか、ね、いうのは大乗仏教だとか、なんかまあ、そういうことよく言われるんだけども、それもちょっと話がおかしくて、なんていうかな、私は結構、自分の問題のみを焦点を当てて、来た時期がかなり長いんだけど、まあ、最近はもうちょっともう全部、こういうね活動ばっかりしているんだけど、でそれは自信を持ってやっていたのは、どうせみんな悩むところはどうせ同じだし、なんていうかな、そのよくお悩み相談となるとね、みんなそれぞれの悩みとか苦しみがあって、世の中いろんな悩み苦しみがあるんだな、そしていろんな悩み苦しみがあるから、それぞれに合わせたなんか薬が必要なんだなってね、まあなるんだけども、でもよくねそういう話を、聞いていけば、要するにみんなの話をですね、みんな同じだなっていう結論になるのね。でこれは、日本人だけじゃなくて海外行ってもアメリカ行ってもヨーロッパ行ってもインド行ってもミャンマー行っても、結局同じで、で同じだからってことは、さっさと自分は自分の問題に集中しちゃえばいいんだよね。なぜそうかって言ったら、要するにみんなが同じ糖尿病で悩んでいる、ね、で私も糖尿病である、ね、だったらば、まあ、他の糖尿病患者を救うよりか自分の糖尿病に向かい合っちゃって、それでそれを徹底的に研究して、で治して治療法を確立して、ね、っていうふうに、自分の糖尿病に関わるこだわった方がはるかにいい、ね、でそれで、問題の解決がついたならば、それを今度は、他人に、応用していくっていうね、そういう立場の方がはるかにいいわけですよね。いいわけですよ。でそれで、でそれだったらば、要するにもう自分は問題を解決した自信もあるし、糖尿病が一体何なのかも分かってるし、どうすればいいかも分かってるから、だから何て言うかな、それを他人に当てはめた時にどうなるかっていうのは分かってくる、ね、だったらば宗教っていうのは本来は一つじゃなきゃいけないっていう風になるじゃないですか。でどういうわけか、いろんな考え方が生じてきて、でいろんななんか分裂があって、いろんな教団ができて、一つの教団の中でもなんかいろいろ分かれてくるって、結局これ一体どういうことなのっていうのが分からなくなるわけですよね、我々は。で自分が問題解決して、でいろいろ見てくると、 これどういうことなのか、ね、ようやく分かったんだけども、結局ね、まあ、私ら一方案では青空って呼んでるものがあって、青空っていう場所、ね、でそこに今朝ずっとやってきたように、究極のその、癒す力が存在している。だから、それに触れるか触れないかだけで、だけどもしその青空っていうものに、触れていない段階で、何か物事を解決しようとすると、まあありとあらゆる方法が出てきちゃって、でありとあらゆる、やり方によってなんかいろんな分裂が起こってしまう、ね、で分裂が起こってしまうというのはどういうことかというと、やっぱりそれは究極の、教えではないからではないのかなと最近思うんですけどね。それで、もし皆さんが青空っていうものに触れて、それを自分のものとした後で、実際に他のいろんな伝統とかのテキストを読んでいけば、全部みんな同じようなことを言ってることが分かって、それで、宗教をいろいろ分けちゃったりとか、同じ宗教の中でいろいろ分けるってことはどれほどバカバカしいことなのかっていうのが見えてくるはずなんですよ。本当に本当に、ね、でだからあとはもうそのなんていうかな、で青空っていうのも、もちろんはいこれが青空ですっていう単に、もう決まりきったものがあるわけではなくて、まあある状態っていうものがあって、でそしてそれをどんどんどんどん深めていく、方向しかなくて、でそれが科学のね実験的に、やって、で、どんどんどんどんいろんなデータが現れて、いろんな仮説が出て、でその仮説がきちんと論証されて認められる、ね、っていうような感じなので、でまあ私は本当に今何をやあなた何をやってるのって言ったら、本当に科学の実験をやってるようなものなんですとしか言いようがないと思う。でそれは、もうここに何かが真理があって、でその真理はどんどんどんどん深まっていく感じ でそれを、仮に今青空って呼んでるだけであって、別に青空っていうなんかガチッとしたなんか決まりきったものがあるわけではない。でまあ、そんな感じなんですよ。でそれが、そこら辺が分かってくれば、そのもう問題はどれだけそれに触れられるかどうかだけの問題になってくる。で、今朝も言いましたけども、その心を、の問題っていうものも、そのまあ、今朝のねちょっと話をまとめると、つい我々は、心を見なさいってね、簡単に言うけれども、それもそんな簡単な話であるわけがなくて、でなぜかといえばみんなどの人だって、心が苦しいとかね、問題は要するに自分の心が問題なんだっていうところまではみんな分かっている。でそしてあとはその、心の、苦しさをただごまかしているから、ごまかさないように、やろうよねっていうね、そういう話なんですよね。はい、まあね一応昨日からちょっとずっと話をしてきているので、もうちょっとね皆さんのなんていうかな、からの反応を聞いた上で、 ちょっと話を進めていきたいと思いますので、今までのところでね、いろいろわからない点とか、なんかいろいろあると思うので、それについてのちょっと質問とかをしてもらってから、やっていきたいと思います。はい、どうぞ。加藤さん、何回？よいしょ。遠藤さんとそこへ。いいですか。ちょっ
と遠藤さん。このポッドキャストを聞いている人が理解を深まるような、なんか、はい、どうぞ。自分がまだ分かんない点と分かってきた点とか、まだどこが分からないか。
瞑想、呼吸とかするじゃないですか、でそう気持ちがいいっていうのは気持ちがいい
気持ちがいいですよね。
はい、でそれへん、この間京都のね、接心の時ぐらいからね、呼吸してて、あ、気持ちいいなっていう、でもだそれだけやと、1時間とかね、のやつが1回、2回ぐらいまではね、それで持つんですけどね、それからあとがもう持たない、気持ちいいだけではなんか、あと続かない。
体の感覚は？
いや、ある程度はそんなに劇的なんじゃないですけど、手のちょっと感覚とか足とかね、部分的には出るんで、ほんで一応まあまあそれ全体としてはね、ある少しは、で別に先生おっしゃってたけど、別にこのビリビリを感じるのは目的じゃないんでね、先発ピッチャーからリリーフピッチャーに切り替えるっていうのが目的なんだから、まあまあそんなにある程度感じてて、もっと感じなあかんとかね、そういう焦りはない、まあぼちぼちやっていけばいいかなっていう感じではあるんですけど、
その場合のね、リリーフピッチャーっていうのは、どの程度リアリティがありますか。
呼吸してて気持ちいいっていうのは、一つはね、気持ちいいっていうのは ある程度変わってると思うんです、リリーフピッチャーに。
その今までの自分の人生は先発ピッチャーが投げていたわけじゃないですか。で、その先発ピッチャーが投げている限りはもうどうしようもないよね。
もう限界、限界や
という。どういうふうな限界があります
か。いや、もうだから、どういう限界。いや、だからもうすごくしんどくなりますよね。しんどくなるし、んで、私もこう、ね、人にこうレッテルを貼ってさばいてもらうんですね、でそれはすごくここちょっと実感してるんですけどね、やってしまうね、こうで切れてまうわけですよ。だからレッテル貼ってもさばくっていうようなことやってるんですよね、だから切れちゃうんですよね、だからここ来てすごく、いやその慈悲の瞑想なんてね、だからすごくこうつながるじゃないですか、その切れない、切れないとつながってるっていうのは、
まだ切れるっていうのは頭に来るって話じゃなくて、その分離
関係がね、関係がね、だからそういうふうやっていうことは割と自覚できてきてるんでね、だからそれはまだ先発ピッチャーなんでね、そこを切り替えなあかんのですけど、まだそこまでは行ってないですけど。
でそれで日々の瞑想をやったときに、その今まで切れていたのがつながっている感じはあります。
やってる間は、やってる間は、やってる間は割とつながってる、切れてはないですよね。
そしたらね、
やってる間は
日の瞑想をこういう瞑想会でやるじゃないですか。で、本番、目を覚めるんですよね。 で大阪帰ってからはどうですか。
やっぱりこうただまたやってるなっていうのはなんていうの、その自覚ができますよね。その
あ今まで。
ね、自覚はね、ああっていうのはね、自覚やってるし、うん、まあ、慈悲の瞑想の中で、まあ、嫌いな人をこうやるじゃないですか、こう、うんうん、でやっぱりその人とこう、ね、会ったときはね、今度、会ったときはだいぶ、そんなに前みたいに怒ってはないですよね、うん、それはね、
で、自分の課題は何だ。
課題やっぱもうちょっと瞑想量をこなさない量をこなさないと、うん、と思って今ちょっと今回し、うん、はい、出るんですけど ね、 ね、
でもまあ量をこなすというのは一応手応えがあるから、これをやっていけば、なんとかなりそうだっていう感じはあるんですかね。
とまあ、一応、うん、ポッドキャストとか先生の法話もたくさん聞いてるし、うん、ご本も読んでるんでね、大体、うん、なんていうの、その見取り図が大体なんか、
うんうん、
知的な面ではね、かなり理解はね、はい、進んでるんですよ、うん、あとちょっとそれは実地瞑想してね、だから仮説と実験ですよね、先生おっしゃるね、実験をしないと、でちょっと量をこなさんといかんなっていうとは思ってるんです今は、
で一応仮説っていうのは遠藤さんにとって一応何ていうかな、最もかなっていう感じはあります
よね。
要するに仮説っていうのは、まあ、データが出て、データはこういう意味じゃないのっていうことを、
ああまあデータか、データもあるけど、
で自分の、データだという自分の人生そのもの、自分の人生そのもので、なかなか人生うまくいかなかった、でその理由はこうじゃない、そしてそれに対して、新しい生き方っていうのはこうじゃない、そのあ、まあ、今新しい生き方をしようとしてるわけじゃないですか、その時に新しい生き方が、問題の解決になるだろうなっていう感覚
は、はありますね、そういえば、
はい、で、何か質問があったら分かんない
。いや、まあ、やっぱここちょっとやっぱり実践
実践
してからで質問はなんか今質問してもまだそんなするほどの、
はい、
もっと実践して疑問もぶち当たったらね、
はい、
と思うんですが、
はい、分かりました、はい、すいません。はい、すいません、
はい、ね、今ね、まあ、遠藤さん大阪からねしょっちゅうおられてるので、まあ私が言ってることは大体もう理解されてると思うんだけど、まあただね、今日初めての方とかいらっしゃるので、もう一回、ね、先発ピッチャーとリリーフピッチャーについてお話ししますね。っていうかどうもね、ここをちょっとはっきりさせないとなんか拉致が開かないよねっていうところなんですよね。っていうのは、簡単な話で昨日も言ってた、昨日も言いましたけど、まあ、大事な点なんでね繰り返すけど、ある、まあ、私が最近、まあ、これ外国の人がいいんだけど古い友人に出会ってもう彼は、私が京都にいた頃はオウム事件の前に私京都にいたんだけど、1990年代の初め頃にね、その頃に私の瞑想会に来てくれていた人で、まあその頃私前奏だったから座禅会に来て で、でその後私ちょっといろいろ移動しちゃったし、彼もなんかアメリカ戻ったりいろいろしてたんでね、あのちょっと何十年か、20年ちょっと音信不通になって、で久しぶりになんかフェイスブックであの、私を発見したみたいで、それであの今アメリカあの日本人の奥さんがいる人なので、日本に一時帰国して、でその時にこの間鎌倉に戻ったと来てくれたんだけど、うん、まあその話を聞いて、まあこれは別に彼の身の内話じゃないから別にプライバシーと関係ないんでね、あの一人 の, あの人間の話として、話しますと、そのっていうか彼がやってるのは本当非常に典型的な話なんで、である人たちはね仏教の瞑想を仏教を今修行してますってねいう人たちがいて、で彼らの話をよく聞くとどういうことをしようとしているのかというと、あの仏教にはね3つの徳があります。むさぼりと怒りと、それから無知っていうねものですね。でそれでそれは毒なんだってね、これものすごい悪い毒で、でそれがあの、人間をダメにしているってね、ことむさぼりどうしていけないんですかね、もうむさぼればむさぼるほど、もっと欲しくなるね、それでしまいには、もう我慢ができなくなる、下手すれば犯罪またこうしてしまうね、あるいは、怒り、ね、怒りがなぜ悪いか、ね、これも説明するまでも、ね、でだからむさぼりとか怒りが悪いよね、あのその、それがどういう結果を生むかという話はもう散々私がわざわざする必要もないぐらい散々しているわけなんですよね。でその結果としてどういう結論が出るからっていうと、むさぼりを減らせばいいよね、怒りを減らせばいいよねっていう結論になるわけね。そしてこのむさぼりを減らすことが、怒りを減らすことが仏教の修行だよねっていうふうになるんですよ。わかります？言ってること。これなんかいかにももっともそうでしょ、もっともらしいじゃないですか。でまあもちろん世間ではね、いやあの欲望っていうのは大事だよっていうような人もいるし、怒りというのはパワーだよという人もいるからそ, あのそういう人から比べれば、まあ怒りをなくそうよね、むさぼりをなくそうよねっていうのはなんかなんとなくもっともそうだし、別にこれはあの仏教をちょっとかじったぐらいだと、まあ本当にそうだよ、だって怒りっていうのはどれほどあの人間を破壊してしまうかね、ということがたくさんマイクにとまがないほど出ているわけだし、でむさぼりね、っていうのが、によってもうどんどんどん人を破壊するようなエネルギーを生んでしまうとかね、で資本主義がどうのとかね、グローバリズムがどうのとか、まあ、まあいくらでも話は膨らまそうと思ったのは膨らませるわけですよ。で、まあ、じゃあ原発をどうやって乗り越えるの、ね、この電気を大量に使うこの社会システムがおかしいんだね、だから電気を使わないように、ね、あのやっていこうね、うん、だからやっぱり原発の問題も要するにむさぼりの問題なんだっていうふうにあのまとめようと思ったらいくらでまとまるんですよ、ね、まあそんなことずっとにもうやってきてるから、あのまあ話を散々膨らませた上でそれを全部むさぼりと怒りに収束させて、でだから原発問題から何から何まで全部むさぼりと怒りだから、だからむさぼりを減らそうよね、怒りを減らそうよねっていうふうに、していくことは十分可能で、まあ、そういう、仏教の法話とかもいくらでもあるしね、皆さんが。で、でこれは別にそういう法話をしてもどこからも責められないわけですよ。むさぼりがいい、むさぼりが大事だよとかね、怒りはいいよとか言うとちょっと 散々非難されるけど、むさぼりをなくそうよね、怒りもなくそうよねっていうことに関しては、どっかの非難来ないんですよ。だけど、なんとかな、その、まあ、皆さんが別に仏教をちょっとなんかカルチャーセンターで勉強して、ああなんか仏教ではそういうふうに三毒っていうみたい、むさぼり、怒り、無知がね、でぐらいだったらまあよくて、ああまたちょっとむさぼっちゃったとかねいうぐらいだったらいいんだけど、もしそれを本気でやろうとして、それも数ヶ月とかじゃなくて20年やろうとしてね20年それを一生懸命やる、ね、私ももうあのこの世界入って30何年になっちゃうので、私が今見ているのはあることをもう20年したような人たちなんですよ。これはすごいですよ本当に。そのカルチャーセンターなんかでなんかいろんなあのなんていうかな、すごいいろんなアイディアがこう勉強したとしても、別にそれを誰も実践なんかするわけじゃないわけですよ。で実践したとしても三河とかそう、だけどもどんな考えだって、じゃあこの考えを20年実践するぞとなった時にちょっと怖い結果が出るわけね。本当でどういう結果が出るかっていうと、この自分のむさぼりとか怒りっていうのがどのくらいの量減ったのか、あるいは減ってないのか、ね、っていうことをがもう関心のすべてになってしまうですよ。それで、むさぼりと怒りってどっちが難しいかっていうと分かると思うけど、むさぼりの方が難しいんですよ。でなぜかって言えば、あの怒りっていうのは嫌ですよね。わかります？嫌なんですよ。でだから怒りが好きだっていうのは人は誰もいないね。怒りだとかイライラとか、だから怒りっていうのを見つけやすいから、その怒りをなんとか減らそうよねっていうのはそれほど、まあ、難しいけど、まあ難しい、むさぼりと比べれば難しくない。それに対してむさぼりっていうのはついアイスクリーム食べ過ぎちゃうとかね、つい夜中になんか食べ過ぎちゃうとか、ついなんか異性のね、追いかけちゃうとか、ね、つい何々してしまうとか、ね、でやってる時は別にそれほど苦痛ではないから、ね、アイスクリーム食べちゃうのはそれは苦痛じゃないわけ。食べ過ぎた後に気持ち悪くなるとかねあるけど、だからむさぼりに気づいてむさぼりを減らそうっていうのは怒りよりかかなり難しいわけなんですよ、ね、でそして、じゃあそのむさぼりとか怒りをどうやって減らすのかっていうところで、まあ、いろんなテクニックを使うわけですよね。わあ、あの人綺麗な女性だな、ついねあのやっぱり惹かれてしまうな、うんっていうんだったらば、その女性もあのもちろん骸骨の上に、ね、その人の、まあ、骨があるわけですよね。だからその女性を骸骨として見る、ね、っていう瞑想もあるのね。あるいはその女性だってもちろんあのいろんな、ね、トイレに行っていろんなものを出すわけで、でだからそういう非常に汚いものがその女性の体の中にあるとか、ね、その女性もいろんな内臓とかなんかねすると全然別にこれは綺麗でも何でもないわけですよね。だからそういうふうにしてなんとかこの美しい女性に惹かれてしまう心をなんとか抑えつけるためにその人の白骨の姿を見たりとか、ね、その人がなんかいろんな、ね、いろんなものに、満ちている醜い肉体なんだというふうに見たりとか、で、まあ、あらゆる方法を使うんですよ、ね、でだからでその目的というのは何かというとそのむさぼってしまう心を なんとか抑えつけるためですね。で、怒りっていうのも同じ で、怒ったらこういう結果を生むから、これを減らすようにしようよねってね、して、で、そしてそれはなんかいいんだけど、いいんだけどもっていうのは、なんとなく本当にもっともそうにどうしても聞こえちゃうのね。聞こえちゃうんだけども、そういうことを20年やってきた人を見ると、この人20年ね、何やってきたんだよっていうふうに思うわけなんですよ。で、これがどういうことなのかっていうと、これ到底無理なことをこの人してるよねっていうことなのね。で、これも昨日も散々話したけど、これ大事な話だと思ったりするけど、むさぼりとか怒りっていうのは、なんか私らの心があって、その心になんか汚れがついて、これがむさぼりっていう汚れ、怒りっていう汚れだから、汚れちゃったからこれきれいにしようよねっていうような話であるわけじゃないんですよ。そうではなくて、私らのこの心そのものね、その心そのものは、むさぼらざるを得ない心であり、怒らざるを得ない心なんですよ。なぜ？私らの心は必ず好き、嫌いっていう反応しかできないのね。できないんですよ。これは遠藤さん自分の心を見るとそうなってるの分かります？好き嫌いしかいう反応しかできないっていうか、ね、だから私らは何て言うかな、物事に対して必ず好きか嫌いかっていう反応をしてしまうのが我々の心の本質である。で、いいか悪いかね、いいものに対して好き、悪いものに対して嫌い、ね、だから今遠藤さんがどうしてもラベルを貼ってしまうっていうのは当たり前であって、で、それは、まあどういうラベルかもちょっといろいろ複雑になっていくんだけども、あの人いい人とか悪い人ぐらいのレベルから、これは自分にとっていい人、自分にとって好都合の悪い人ね、たとえいい人であっても、これは自分にとってライバルだから悪い人だとかね、なんかものすごく、社会的に成功した人で、世間的にはいい人なんだけども、この あんな成功しやがって悔しいって言って、ね、嫉妬でこれ悪いやつだってね、ああいうのが我々で、だから客観的に私らはいい悪いなんて決められるわけがなくて、全部自分にとってのいい悪いで、それはなぜかって言えば、全部自分の好き嫌いっていう、心がそう決めるかですね。ですか。だから、じゃあこれどういうことなの、好き嫌いからむさぼり怒りが生まれて、で、そのむさぼり怒りが毒として我々に働いているというのはもうその通りじゃないですか。で、それをお釈迦様は指摘している。じゃあその指摘を受けた後、我々はどうすべきなのかって言ったら、じゃあそれはむさぼりとか怒りをとにかく減らしていけばいいのかっていう話になるかっていうと、それは無理ですね。なぜ？それはもう私たちに組み込まれた、心そのものが好き嫌いせざるを得ない存在だと。要するに、もうこの表面的なところにむさぼりとか怒りがあるわけではなくて、私らの存在の根っこのところに、 むさぼりと怒りがあるからなんですよ。でそうすると、わかりますね、それね。で、その後、じゃあそれがどうなるかというと、話は非常に、いいですか、あの、先発ピッチャーしかいない状況と、先発ピッチャーとリリーフピッチャーが2人いる状況をね、この2つを、比べてみます、ね、それでリリーフピッチャーがなぜ、どうしても必要かが分かってくれると思うけども、じゃあリリーフピッチャーのことを忘れましょう、ね、先発ピッチャーしかいない、このでそして今の状況が何が分かっているかというと、先発ピッチャーはもうその根っこの部分で好き嫌いせざるを得ない存在である。そこいいですか、大丈夫ね、大丈夫ね、好き嫌いせざるを得ない存在だ。だからむさぼると怒りっていうのが我々の存在のコアであるということね。そして、そのむさぼりとか怒りっていうものが苦しみを生むっていうのはもうその通りじゃないですか、ね、だから毒なんですよ、ね、っていうことはどういうことかっていうと、私らはその毒をもう最初に内側にも抱え込んじゃっているっていうことですね。内側で、その内側に抱え込んだ毒を、それでもこの毒を何とかして減らすっていう非常に大変な努力をするね。だけどこの努力もいろんな矛盾を抱え込んでいて、でなぜかといえば単なるなんていうか、ね、このマイソレートさんのヨガスタジオが汚れているから掃除する。掃除ってどういうことですか。掃除っていうのは要するにこの床の上にホコリがあるわけですよね。でだからそのホコリを取ればいい、いろんな方法で、ね、掃除機でやったり拭いたり。でも掃除っていうのは要するに基本的にある床とか窓ガラスとか壁とか、ね、そういうものについた、汚れを取るっていう作業が掃除じゃないですか。わかります。でむさぼりとか怒りっていうのがそんなもんだったらば確かに取れますよね、取れますよね。だけどそうじゃないんですよ。遠藤さんの表面的なところにむさぼりとか怒りがあるわけじゃなくて、遠藤さんの根っこの根っこにあるから取れないんですよね。この埃だったらばこうやっていろんな方向で取れるけども、埃はもうこの床の中にビルトインされちゃってるから、ビルトインされてる埃なんか取れるわけないじゃないですか、ね、だからむさぼりとか怒りっていうものを本当の意味で取るってことはできないですね。できないんですよ。でそれをもしやろうとすればどういうふうになるかっていうと、だんだんだんだん我々は生命力をなくしていくのね。なぜ？それは当たり前で、この私らの存在の本質のところに好き嫌いがあって、むさぼり怒りがあって、でこれは良くないよねって言ったら、これはもう単なる誇りを取るのと違うから良くないよねって言って抑え込んでいくと、生命力がだんだんだんだんなくなっていって、で本当に何にも感じない人間になってしまうですよ。これ理論的にそうなるでしょ、ね、でそうするとだんだんやっていくうちに何が見えてくるかっていうと、そのむさぼりとか怒りが誇りではなくて、これそのものがむさぼり怒りであり、これそのものは毒だっていう、ってことは要するに私の存在そのものは毒だっていう話に当然なってくるんですよ、ね、だからむさぼりとか怒りをなくそうよねっていう修行をどんどんどんどんラディカルに進めていくとどうなっているかっていうと、この私の存在そのものをなくそうっていうことに結論としてはならざるを得ない。わかります？そこら辺 そうなるんですよ。原理的に言ってもそうだし、ね、ではそんなにこんな汚いものを取り除いていいものだけなんとか育てようのよね。まあ、クサラとアクサラって言い方するけども、クサラだけ、アクサラを除いてアクサラだけ育てようよねって、そんな調子のいいわけいかないんですよ。それを本当に見ていった場合に、でこれはもうみんなは分かってる、こういうことをちょっとでも受けてやろうとした人。じゃこれ何がおかしい、もう簡単な話で、なんていうかな、もうこれそのものがどうしようもないわけ でそうなんだけども、で我々がじゃあなぜリリーフピッチャーという考え方が出てきたかっていうと、じゃあこれは本当に私なのっていう話が出てくるんですよ、ね、でこれは本当に私なのっていう話が出てこないから話が全部ぐちゃぐちゃになるわけね。つまり、まあ、エンジさんが言われたように、どうしても人にラベルを貼りたがる、いい悪い好き嫌いってね、うん、それ良くないよね。だってそれが、単に自分を分離させるだけじゃなくて苦しみのことで、ね、でそれに対して、ウペッカーっていうものがね、メッタカルナムディタウペッカーって、シミ両親の最後のところに出てくる、ね、でそしてそれは、漢字だと捨てるっていうね、捨っていう漢字を当てるんだけど、ですね。でこれがまたよくわかんない、なんか好き嫌いを減らして、もう好き嫌いなしの状態になる。だから、まあ、ここでもうすでにヴィパッサナを散々やってきた人はもう散々聞いた話になるでしょう。ヴィパッサナって何て教わりました？アプソルトエコアニミティね、完全に平静であること、要するに、好き嫌い、なしに物事をありのままに観察することがヴィパッサナなんだ、ね、じゃないですか、ね、好き嫌いなしに。でこれも結局同じなので、さっきのむさぼりと怒りを捨てるっていうことと、つまりなんていうかな、私らがそういう話を聞くと、ちょっとなんか人間理解が浅すぎないとしか思えないよね。つまりむさぼりとか怒りっていうのはなんかそこについてなんか怒りみたいなもので、それを取ればいいよねとか、あるいは好き嫌いで、エコアニミティでね、好き嫌いなしにあるがままに観察すればいいよねっていう話も、なんかまるで好き嫌いっていうものがなんかこれについてはこれみたいなもんで、これを取り払ってね、好き嫌いをやったら、そしたらああもう完全に好き嫌いなしエコアニミティで、見れますっていう、ね、これ無理なんですよ。なぜ我々の、本質、まあ、これはまあ先発ピッチャーの本質ですよ、ね、先発ピッチャーだけど、先発ピッチャーのリリーフピッチャーがあって初めて先発ピッチャーって名前になるんだけども、まあ、普通の人にとっては自分自身ですよね。自分自身で、自分自身の本質っていうのは好き嫌いをせざるを得ないのが本質であり、でそれに基づいて N さんはラベリングス、ラベルを貼ってしまうし、ね、加藤さんは好き嫌いでヴィパッサナをしてしまう、ね、物事を観察してしまう、好き嫌いを通して。だからそれを減らそうとか、できたらなくそうっていうのは無理で、なぜそれは自分自身を、もしそれが可能だったらば、その時は自分自身がいなくなった時ですね。 そうなんですよ。ですか。そしてまさに遠藤さん言われたけども、それをやればやるほどどんどんどんどん世界から切り離されていく、ね、それは本当にその通りで、なぜかといえば我々の、thinking mind、 我々の、 先発ピッチャーの本質っていうのは世界から切り離された非常に孤独な存在で、そしてそれがいつも好き嫌い言って、そして好きなものを貪って嫌いなものに怒りを、持って、それが我々の thinking mind の我々のエゴの本質ですね。いつか、ね、でこのエゴがある限り貪りを減らす、怒りを減らす、ね、好き嫌いなしに、ヴィパッサナをするってことはありえません。私はこれはもうはっきりとそれはできない、不可能、インポッシブルってことは言わなきゃいけない。なんかまるでそれできるようなこと言うのよ、みんな。いつできるんですか。30年後にできるとかね、もう何回も生まれ変わればできるとかね、まあ10日間のヴィパッサナコースのうちにできるとか、ね、無理なんですよ。それはなぜ無理か、原理的には無理なことをしようとしているか。で、じゃあお釈迦様がヴィパッサナを進めたっていうのはあれ一体何なのよ。あれは全く違う発想をしなきゃいけないわけ。ね、遠藤さんが自分はどうしてもラベルを貼ってしまう人間なんだって気づく。それは大いに結構。と、ね、いうのは遠藤さんの thinking mind ではラベルを貼らざるを得ない。それは遠藤さんの性格とかではなくて、もうそういう風なものなんです、我々の thinking mind って。それに自覚的か自覚的じゃないかの違いがあるだけで、遠藤さんはずっと幸い自覚的だった。ね、そしてそれがいろんな苦しみを生んでるっていうのも見える。ね、で、そういう全てのものから切り離された、ポツンと存在している我々の thinking mind が好き嫌いって、サボって怒って、で、物事を歪んで、認識して、ね、っていうことですね。ことなんですよ。で、これをなんとか強制しようっていうような種類の、プラクティスっていうのはうまくいかない。原理的にうまくいかない。無理。そしてじゃあお釈迦様がこの三毒だとかヴィパッサナとかっていうことを散々教えられてるのは一体何の目的なのよって言った場合に見えてきますね。これはもう引っ込むしかない。で、いいですか、リリーフピッチャーがいない、ピッチャーが一人しかいないと思い込んでいる人たちも、むさぼりとか怒りっていうものを減らそうとしていくとこの壁に突き当たります。つまり我々の存在のそのものがむさぼりと怒りでできているっていうこと。だからむさぼりとか怒りを減らすためにはもうこの存在そのものを消すしかないっていうふうになるんですよ。これなります。で、そしてそれが修行だと思って一生懸命励んでる人は実際にいるんですよ。何十年もかけて、これ本当にいます。うわ、めまいがしますよ本当に。この私もそういう人結構会ってるから、あって、まあ、結構最近じゃないんだけど結構前に5、6年前、7、8年前とかに会ってて、でその当時の私も何かおかしいよね、 something is wrong ってね、何かおかしいよねってことは分かったんだけど、何がおかしいか分かんなかったし言えなかった。そして一見その人たちって真面目な修行者に見えるのね、うん、 真面目に修行者に見えて、特に戒律なんて完璧に守っていたりするわけですよ。だから戒律守るのは簡単で、何もしなかったら戒律簡単に守れるわけだから何もしなかったらもうそれでいいわけですよね。あの完璧に守ってるんですよ。だけどだから戒律も完璧に守ってるし、あの一生懸命 やろうとしてるけど、このおかしさは一体何なのかっていうのが私はなかなか本当に分かんなくて、でそれでその後散々たくさんのヴィパッサナー修行者っていう人たちに出会って、そのヴィパッサナーをやってますっていう人たちが一体何をしようとしてるのかという話をよく聞いてみると、ああこの人たちはこういうことをしようとしてるんだねっていうのが見えてきて、みんな同じなんですよ、ね、つまりこの存在を消すしか不可能なことをやろうとしている。そしてそれがだんだん分かってくるから、しまいにはやっぱりその存在を自体を消そう、消去しよう、ディリートしようっていう方向に行く、ね、っていう、もうどん詰まりになる、なってます。で問題はじゃあそれが遠藤さんの全てなのかっていう話なんですよ。そのラベルを貼らざるを得ないのがね問題だ。で遠藤さんの Thinking Mind っていうのはもうそうラベルを貼らざるを得ないように最初からビルトインされているから、その単なる埃の部分じゃないんですよ。だからもうそしたらこれはそんなきれいにするわけにいかない、これはもう捨てるしかないっていうことになってくる、どうしても、ね、でなんとかこれを捨てる方向になんか一生懸命やっちゃうってことも当然ある。だけどもこれも非常に不健康じゃないですか。不健康なんです。これなぜ？これ要するに、これも私も最近よく言うけども、存在を憎んでるからですね。で、存在そのものを憎んでるから。で、だから私らが今見えてきているのは、問題じゃあ。遠藤さんとしてはもう完全に詰め将棋が詰まっているんですよ、そこでね。なぜ遠藤さんのその本質としては ラベルを貼らざるを得ないの本質で、それを単に掃除するわけにいかなくて、もうそれが嫌だったらそれを自体も捨てるしかない、要するに自分の命を捨てるしかないっていうところまで追い込まれちゃうわけだもんね。でちょっと待ってってね、なんかこれおかしいよね、どこがおかしいのって言ったら、結局それは遠藤さんの Thinking Mind の本質ではある、ね、だけどもそれが遠藤さんの全てではないんですよ。全てではないわけね。で遠藤さんは一体何を今修行という名のもとにやろうとしているのかっていうと、これをむさぼりとか怒りを減らそうってことでもないし、ラベルをしないように一生懸命、うん、ラベルしないぞって頑張ることでもないし、あるいはこれそのものを消そうってことでもないし、そうではなくて、これが自分の全てではないよねっていうところを発見してもらう。そしてその発見した上で、それをしっかりと実現し、日常の中でそれを生きるね、全く新しい、自分を生きることになるんですよ。いいですか、ね、でこの説明が本当にないのね。もうマインドフルネスの今最高峰と言われている人たちの話もこの間連続的に聞いたんだけど、ないよ、ないないからマインドフルネスの説明がおかしくなってしまう。結局同じで、このむさぶりとか怒りは良くないから、むさぶりとか怒りを減らせばいいよねって話になってあるいは あのいつもマインドフルネスは心っていうのはどっか行っちゃうから今ここにいればいいよねとかね、あのだけど遠藤さんのこの心っていうのは今ここには入れないんですよ。未来過去か未来へしか行けないのね。だからもうこれが問題の根っこにあって、これが問題を全て起こしている。じゃあどうしたらいいのよって言ったらば簡単な話で、でもこれは私の本質ではない、ね、先発ピッチャーが先発ピッチャーを自分は自分だと思ってたけども、本当は先発ピッチャーっていうのは自分ではなくて、自分の本質はリリーフピッチャーだったっていう、このリリーフピッチャーの発見とリリーフピッチャーとして生きていく、で時々はもちろん先発ピッチャーも使うけど、ね、っていうことになるのね。そしてリリーフピッチャーにピッチャーが交代になった時に何が起こるかっていうと、全部起こるんですよ。なぜ？もうむさぼりとか怒りっていうものはないです。なぜ？むさぼりとか怒りっていうメカニズムがもう見えちゃうから。むさぼりとか怒りっていうのが自分の thinking mind、 好き嫌いをせざるを得ない自分の thinking mind が作っていたっていうのも分かる。そしてラベルを貼ってたっていうのもそうだし、そして好き嫌いを通してしか物事を認知できない、ね、のも全部そう。でそれが全部落ちるから、好き嫌いなしに、パーフェクトエクパニミティで、ね、完全なる平静さで物事を、観察できる、ね、そしてそれは、もう明日や昨日へ行っていた心がもうないから、常に今ここっていう場所にいられて、そしてそれは、吸って吐いてっていう、呼吸がきれいに見えている。だからその今までの瞑想のインストラクションがどうして肝心要なことを言ってなかった。吸ってることを吐いてることに気づく。その時にマインドフルネスが確立される。で我々はそれをどういうふうに理解したかというと、まあ、ピュンピュンピュンも飛び跳ねているお猿さんがようやく、落ち着いたよねっていうふうに解釈したんですよ。でもそんなバカなことなくて、お猿さんが落ち着くってことはありえない。だから吸うことが吐くことが見えたってことはもうお猿さんがいなくなったっていう話なの、ね、だからお猿さんをトレーニングしてお猿さんがの心が落ち着かせるってことではなくて、お猿さんそのものがいなくなる、お猿さんそのものが脱落する、ね、でその時に初めて我々は、吸う息も吐く息も見ることができるし、その時初めて我々は好き嫌いなしに物事をリアルにヴィパッサナすることができるっていうことなのね。でその時に、吸うことも吐くことも気づいている、左足右足も気づいている。だから我々は、ね、もうその時に、この青空としての私っていうのに私が呼んでるんだけども、青空としての私がそこに現れるから、だから私らは、I have arrived、 もうすでに到着しました、I am home、ついに自分の家に戻ってきました。でこの家とか到着したっていうことの本当の意味が うん、まだクリアじゃなくて、で本当の意味っていうのはやっぱりこうそこでピッチャーが交代してリリーピッチャーがもうマウンドに上がって、リリーピッチャーが本当の自分の本質なんていうことが分かって、だから我々はついに、家に戻ったね、ことなのね。でそこをちゃんと補ってあげないとわからない、ね、ですか。でその後はまあ言われたように、その訓練ですね、訓練ね、でそれを、つい我々は今まで先発ピッチャーがずっとマウンドを投げていたので、先発ピッチャーを投げる方にハビチュアルエナジーがいっちゃっている。だから、ほっとくと先発ピッチャーがどうせ投げちゃうんですよ。だから、先発ピッチャーではなくて、先発ピッチャーはちゃんとマウンドを下ろさせて、リリーフピッチャーがマウンドに上がる、訓練をしなきゃいけない、ね、でその時にじゃあ先発ピッチャーもいらないのかっていうとそんなことはなくて、先発ピッチャーには先発ピッチャーの仕事があって、だけどもそれは、先発ピッチャーが一人しかいない時の仕事ではないわけですよね。わかりますか。でこのリリーフピッチャーと先発ピッチャーっていうものに対してどれほどリアリティを感じることができるかどうかなんですけれども、それについてどうかな、平松なんかありますよ。どうですか。いいですか。ちょっと言ってください。今思ってることをちょっと言ってください。
あ、今思ってることはいろいろたくさんあるんですが、うん、慈悲ということですね、
うん、
青空の世界イコール、まあ、慈悲の世界だということがですね、まあ、この1年間一方庵さんの、中でですね、瞑想の中で自分なりに今感じていることをちょっと言わさせていただきますと、うん、私大学で半導体なんか教えてるんですけども、その中に電子というものがあって、電子は半導体の中に動いてですね、それでまあうまく電子の動きをコントロールしてあげると、ある時はそれは発光して明るい発光ダイオードになるし、ある時は、トランジスタになってですね、パワートランジスタになってハイブリッドの車を動かすような力を出すことができると。その電子っていうのは実際にはこうパチンコ玉の玉みたいなものじゃなくて、電子っていうのはその周りに場というのを持っているんですね。電界とか電気とか磁気とか、
はい、
あるいは歪みとかいうような場を持ってずっと動いて詰める、
はい、
それは比喩なんですけども、この人というのもこのなんていうか塊、パチンコ玉の塊じゃなくて、
ガチッとあるんじゃなくてね、
じゃなくて、ものじゃなくて、ある広がったですね、慈悲の場というものを持ちながらこう動いているという感覚ですか。それで人と人が会った時にその後押しがうまく共鳴し合うとすごくまあいい関係になるし、まあ、それうまく合わない場合もあるんですが、そんな慈悲の場というもの、こんなガチッとしたものじゃなくてですね、塊じゃなくて、そんな感覚がだんだんこう広がっていって、時々は自分塊になっちゃうような感覚もあるんですが、瞑想を通じてその人っていうのは慈悲の場を持ち歩きながらこう動いているという感覚を持っているんですが、その辺の感覚はどうなんでしょうかね。そんなちょっと思ったんですけど、それはまあ電子の動きっていうのを一つ、カチッとしたパチンコじゃなくて、原子の場と電子の場、あるいは電子同士の場と場のこのお互いの相互の作用でいろんな、まあ、物性現象ができるんですけども、人はもっと高度なもので、もう少しそういう慈悲の場というものでいろんなこう波 どというのかいろんなものがこう出てくるんじゃないかなっていうようなこう感触をちょっと持っているというところです、
はい、
はい、すいません、はい、あの、
うん、どうぞどうぞ。
私
は
4月中に行われた名古屋の不安の医学という、
あ、この間のね、はいはい、
マインドフルネスに、ね、その興味を持って、
うん、
で正直全く専学なもので、その宗教的な話になるとも全くついていけないですし、あの瞑想についても全くの仕事で、今日もあのクッションの使い方からまず分からなくて、やっているうちにも姿勢が悪いせいか両肩が痛か顎まで痛くなっちゃってて、まあなかなかうまくつながらなかった口、うまくいかなかった口なんですけれども、うん、まあ、そういう意味でちょっと植物的な質問になるんですが、
うん、
例えば日常的な不安や緊張、まあ、あと病気が治るまでの体の痛みとか、
うん、
そういうのと付き合っていく力を養うのに今日指導していただいた瞑想というのはいいのでしょうか。
うん、はいはい、わかりました。はい、はい、まあ、じゃあ今のね2つつなげてねお話ししていきます。なんとかな、ね、まずちょっと平松さんのね、その慈悲の話なんだけど、結局ね、慈悲っていうのがさっきと同じワンセットになってるんですよ。要するに、なんかむさぼり怒りがあるじゃないですか、ね、むさぼり怒り良くないよね、慈悲いいよねっていうね話になって、それでむさぼり怒り性的なものをとにかくなくして慈悲を育てるっていう、そういうワンセットになっていて、でこれは、今言ったように、むさぼり怒りをなくすっていうことはできない。なぜかっていうと、それがもう我々の存在のコアのところにビルトインされちゃってるから、誇りみたいなものではないからですね。でそれと一緒で、それと全く対応するんだけども、慈悲っていうのも無理なんですよ。無理なんです。なぜか、慈悲を持てないっていうのが我々の thinking mind の特徴だからですね。これは、慈悲の瞑想っていうものを言葉でねやろうとしてきた人がもう痛烈に今感じてるはずなんですよ、ね、だから要するに先発ピッチャーからむさぼり怒りを取ることはできないってことと、そう、先発ピッチャーが慈悲をこう養うってことはできない。なぜ？先発ピッチャーの中には慈悲はないから。で、それでも先発ピッチャーが慈悲の瞑想をしようとすると言葉が上っ面になってしまう。そしてそれを聞くと非常に非ポクリティなんですね、偽善的に感じるか、あるいはファンタジーに感じるか、ね、どちらかですね。だから結構同じことで、先発ピッチャーに不可能なことをさせてきたってことなんですよ。このむさぼり怒りの問題と慈悲っていうのはね。じゃあ、どうなるかっていうと、私、一般の場合は慈悲っていうのは全然そうは捉えてなくて、先発ピッチャーに当然慈悲はない。ね、だから、先発ピッチャーを手放したところである場所に入っていく、でその場所が、
慈悲の場所、ね、そしてその場所がマインドフルネスの場所でもあり、その場所が今ここの場所でもある、ね、でそれで今のさっき の慈悲っていうものはそこに、その場のものなんだっていうことですね。そうすると、平松さん言われたようなことも理解できると思うんだけども、このパチンコ玉のようなもの、ね、自分というものがそういうパチンコ玉のようなものっていうのはまさにその先発ピッチャーがの例えですよね、になりますよね。だけどリリーフピッチャーっていうのは パチンコ玉ではなくて、玉ですらなくて、その実体なんてあるもんだ。で、だけど、そうすると、私らがある人が、青空にの世界に入って、青空の世界に入って、そこで、そこには慈悲の場所にがあるから、その慈悲が、まあ私はよく井戸掘りというような例えを使うことも、井戸を掘っていって水脈に当たりさえすれば水が噴き出してくる、そういうもんですね、慈悲っていうのは。でそうすると、なんていうかな、慈悲っていうのはある意味人が大事になってきて、でなぜかっていうと、ある具体的な人を通して我々はその慈悲の空間っていうものに触れることができる。なぜかって言えば、そのある具体的な人はもう、青空の世界にタッチしながら生きているからですね。でそうするとその人がいた場合に、その人の周りに、そういう空間が出現してくるのは確かですね、うん、でそうなんだけど、ただ問題があってね。でどういう問題があるかというと、もしその、ある非常にカリスマ的な天才的な、先生がいて、でその人は確かに触れている、そうするとその場をそこに出現するわけですよ。でそうなんだけど、もし他の人が直接触れていなかったら、わかります？直接触れていなかったらどういうことになるかっていうと、その人たちはこの先生のところに殺到してしまって、その先生に頼り切ることになるのね。わかります？そうすると、なんか、その場所って慈悲に満ちているようなんだけども、なんかちょっと変な雰囲気になってくる。そうではなくて、自分たち一人一人が、そういう、慈悲の場所を、に触れて慈悲の場所に作っていくっていうね、そういうことをしなきゃいけないっていう話になりますね。まあそんなんで、慈悲っていうのがそういう場所だっていうのはもうその通りで、でその場所に、触れた人がまあこの世界に慈悲の場を出現させるわけですから。でそれしてその同士がやることで非常に複雑な場所が三角の中で出現して。っていうですね。はい。でそしてね、今の方の最後の質問に戻ると、ね、慈悲っていうのはだから当然大きなパワーでもあるわけなんですよね。パワーでもある。で。まあ、私が今先発ピッチャーと呼んでいたようなものは常に何て言うかな、いつも、
か弱くて力がなくていつもおどおどしていて、で、体的に言うとあのエネルギーがあの足りなくて、でしかもあの、それは常に緊張しているから、常に緊張しているから、人間でも心が緊張すると体も緊張しますから、心がビクビク緊張していると体のあらゆるところが固く緊張してしまう、っていうものですね。で、でもし我々が、この、私らのやり方の慈悲の瞑想をした場合に、このちっちゃなものが全部手放されて、その体に緊張を与えていたものがもう落ちるから、なんていうかな、その体的にはあの完全に回復されて、それで、不安が良くなって健康になっていくのはまあその通りでしょうね。うん、あのだから、精神的にも、肉体的にも、どんどん元気になっていくはずです。で、まあ実際そうでした。はい、じゃあちょっとあと1人ぐらい質問を受けますけど、あ、あ、そう、じゃあその後ろの方。
目の前に、はい、すいません、あの禅の方の関係なんですけど、うん、よく自分というものを殺せとかそういうようなことを言いまして、うん、二元論がもともとその怒りとかむさぼりの原因じゃないかというようなことを私理解したんですけども、自分を殺すということと今回のあのリリーフピッチャーを先発あの交代させるというのは同じようなことを考えればよろしいでしょうか。
はい、ですね、あの結局ね、そこら辺があのみんなピッチャー交代の話なんだけど、ピッチャー交代がやっぱりちょっと 雑すぎたっていうのがどこなんだと思うんですよね。で誰が何が本当の先発ピッチャーなのか、でその先発ピッチャーをどうしたらマウンドを降りてもらえるのか、そして先発ピッチャーがマウンドを降りた時にどうやってリリーフピッチャーが上がるのか、でその後リリーフピッチャーがどうやって、投げていくのかっていうことが全部要するに雑なんですよ。で、分別を捨てるとかね、あの有権賢弱とかね、賢弱ね、好き嫌いをなくせとか、あのでまた好き嫌いをなくせ、っていうところで好き嫌いっていうものをなんか抑え込んじゃう、あるいはなんかわざと好き嫌いをなくすようなもう暴力的にやるとか、それも結構同じなんですよ。あのもともと好き嫌いっていうのが我々の存在の一番奥深いところにビルトインされているのに、それをちょっと抑えたぐらいだったりなんかするぐらいでなくせるわけがない、ね、でだから、その問題のあの解決っていうのは先発ピッチャーに降りてもらって、リリーフピッチャーに投げてもらうしかないわけですよね。でそうなんだけど、この、先発ピッチャーにが降りてもらうっていう時にあまりにも今までそれが雑だったというか、私らはこういう
条件を整えた上で、こういう条件を整えると自然な形で先発ピッチャーがマウンドから降りる、自動的に。でどういうふうに、どうして自動的になるかっていうと、あの体の微細な感覚っていうのは、例えば私らがうわーっていろいろ物事を考えているときに、微細な体の感覚っていうものを私は忘れるわけですよね。明日のミーティングのことばっかり考える、昨日のあの嫌な出来事ばっかり考える、そうしたとき私の肉体が忘れている。だからこのうわーって考えているのを乗り越えるためには、このまず肉体に戻ってくる、ね、そして単に肉体じゃなくて肉体のうちでの微細な感覚に、戻ってくる、ね、なぜかというと、このうわーっていうティンキングする心とこの微細な感覚を感じるっていうのは両立不可能な関係になってるからなんですよ。両立不可能、両立不可能っていうのは A と B があって、 A と B が両方とも現れるってことはありえない。A が現れば B が自然に引っ込んで、 B が現れば A が自然に引っ込む、そういう関係なんですね。で、ティンキングしていくと、体の感覚っていうのは完全に消えてしまう。それをわーって考え事してるときに体なのは何も感じないので分かると思います。で、逆に言うとこうなるとね、体の感覚が前面に出ると、ティンキングっていうのは自然と脱落する。だからこの関係が分かってさえいれば、じゃあこれを落とすにはこれを出せばいいんだな、つまり体の微細な感覚を感じればいいんだなっていうことが分かるわけですね。だけどこの体の微細な感覚を感じるっていうのが、実は日本の仏教の中では伝えられてきていないんですよ。なので、まあ、別にこれがなかったら絶対ダメだということは私は言わないけれども、これは非常に広く今の世界の仏教のシーンの中で使われている方法であって、まあ、ちょっと微妙に違うんですけど、微妙にかなり違うんだけども、まあ、一応体の感覚を見るということは、ね、言われているから。で、どういうことかというと、その適切なね、先発ピッチャーに降りてもらう適切な方法がないときに、非常に荒っぽいことをやってきてしまったっていうのが事実だと思います。だから自分を殺せっていうのは、ものすごくある特殊な解釈をすれば、まあ、その通りなんだけども、だけども自分を殺せっていうところから、なんか先輩が後輩をいじめるとか、そんなのすぐ出てくるわけですよね。で、先輩の立場になって後輩に向かって、お前自分を殺せって言えて、で、まあ、禅寺の修行道場のっていうのを皆さん多分ご存じないと思うけども、そのところでこの論理が使われたら、まあ、とんでもないこと。だからもうこの簡単な話で自分を殺してサリンを負けよっていうぐらいいくらでも言えちゃうわけね、うん、自分を殺して何々しろよってね。で、上の立場の人間が言ったら、下の立場の人間は、もう自分を殺さなきゃいけないんだな、グルにそう言われた以上、ね、サリンを巻いたらみんなを殺しちゃうことになるけども、でもこれが世界の救済のためなんだなと思って、自分を殺してみんな傘の先でサリの袋をつついちゃったんですよね。だから、じゃあどうしてそんなバカなことが起こってきたのかというと、やっぱりこの先発ピッチャーに降りてもらう適切な方法が今まで分かんなかったからにつきます。だからもうそんな我々は乱暴で、弊害を生みかねない 方法を使う必要はもうない、ありもうないです。それは、そういう意味でスムーズに、先発ピッチャーに動いてもらうっていうのは、まあ、私のことですね。はい、よろしいでしょうか、ね、女性たち何かありますか。あります、何かある。じゃあちょっとどうぞ。え、どうぞ。あの
さっきなんか自分の体験でいいですよ、なんかさっき瞑想がガンガンとしたって。
あの本当に、先生の獣医事文化センターの講座に参加してこちらでやってるということで、今日先月こちらに初めて参加させていただいて、ずいぶん前に瞑想は少ししてたんですが、体調を崩したりとか親の介護とかでもう落ちちゃって、多分この瞑想としてなくて、で先生 その誘導していただく瞑想で、今まで全然感じたことがない感じを、もう体がないというか、重さもないし、なんか全然違う感覚だったので、でこれはともかくあるところの先生の名古屋によく来てらっしゃるって伺いして、でともかく足を運ばないと、体感しないと話にならないなと思って参加させていただいて、で昨日も参加させていただいて、昨日はなんかよく分からなくて、でほとんどなんかあんまり何も感じることなく、なんか感じているのか感じていないのか分からない感じで終わってしまって、終わりがけ、失病との時によく分からないって言ってしまったんですが、で今日、呼吸から入ってっていう順番で、瞑想していった時に、その手だけ微細を感じるとかっていうことがちょっとよく分からないんですけど、体全体でその言葉でエネルギーと言っていいのかどうか、それはちょっとよく分からないんですが、なんていうのか、自分のこの身の体、皮膚とかありますよね、この造作じゃない部分の、その、なんていうか、わけの分からないというか、なんか、そういうものじゃないところのものを、とてもよく感じられたっていうか、あと、慈悲の瞑想も、その自分、今まではなんか、テラワーダのちょっと瞑想もしたことがあるので、慈悲の瞑想って完全にその、何でしたっけ、頭でする瞑想をしてたというのはよく分かるというか、でそうじゃない自分じゃないなっていうところで、なんていうのかな、そういう感じでどうしても自分がっていうのが出てきちゃうので、そうじゃないそうじゃないとかって、それも頭で考えてるんでしょうけれども、そうじゃないところでその慈悲の瞑想を今日してたら、自分の嫌いな人を置くっていうのがありますよね。その時に今までは今までっていうか前回は昨日ですね昨日は嫌いな人を置いてもなんか本当に、なんかジレンマが半分ありながらっていう感じで瞑想してたんですけど、やっぱりその自分がじゃないところの、でするとい
い、
全然違ったの。
今日は嫌いな人を
嫌いな人を前にした時に、その人に思ってた嫌いなことが出てこなくて、その人から受けたいいことがなんとなくふっと思い出せながら、だから悪いことが出てこなかったっていうか、そんな感じでした。そんな感じなんて、これでいいのかなとか思いながら、まだ3回目なのわけ分からずに、
いや全体的にいいです。
いいですか。
はい、大丈夫です。はい、
不安で
大丈夫。
いや、そこら辺言ってほしかったんだけど、はい、今ね、非常にキーワードを結構言われてたんですよ。体の微細な感覚を感じるのに、私らはね、自分の体は何でできてると思うと、骨とか筋肉とか血液とか胃腸とか心臓とか、ね、そういう目に見えるものでできてると思うわけね。で、実際それできてるんです。こうやって解剖すればそうだし、それに基づいていろいろ医療をすればね、痛かったのが痛くなったりとかにいろいろするわけで。で、問題は、
私らも繰り返すけども、それが全てではないっていう話なのね。で、まあそういう、そういう、ね、肉体を持ってるのはその通りなんだけども、そういう、今造作って言われたけども、そういう、ものではない次元の肉体というものが実際には存在する。で、微細な感覚っていうのはその次元の話だと。次元が違うというのは分かるでしょう。分かります。うん。で、今まで肉体だと思っていたその次元があって、この次元で微細な感覚なんて発見できないんですよ。ね。ここは大丈夫ね。で、そうではなくて、この別の次元に降りていったときに、というか、そんな別の次元があるならみんな普通思ってないわけで、であるんですよ、それが、ね。あるわけ。で、ここに降りていって初めて、あ、なんか全然違う、自分は肉体っていうものは、で、この肉体も皆さんも30年も40年も50年も抱えてきてるわけじゃないですか。だけども、この自分が肉体だと思っていたのとは違う次元が存在するんだということ。そしてその次元に入っていけるんだということ。そしてその次元に入っていったときに、そこは微細なエネルギーが満ちている世界なんだということね。だから、大体の方向性はそれで合ってますから、あとはそれを強める、深めるだけで結構ですよね。そこが違いね、そこをよく見てください。単に体に気づくんではないですよ。体に気づくんだけど、体に気づいてますよ。そうではなくて、もう一つ深い次元に入っていくっていうのがポイントですね。はい。で、そして、慈悲の瞑想も本当その通りで、さっきも言ったように、thinking mind のね、我々のエゴが、悟りと怒りっていう毒があるから、それを削って、で、慈悲っていうものを、養っていけばいいんだよねっていうような修行は成り立たないんですよ。成り立たないの。なぜ？で、さっきも100回繰り返してるけど、悟りと怒りは我々のコアのところにビルトインされちゃってるからってことと、そしてそのコアのところでは慈悲っていうのはないんですよ。ね、ないね。ないのって分かりますね。で、ないままに私が幸せでありますように、私の嫌いな人が幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますようにって言ったってファンタジーじゃないですか。何にも感じないでしょ、ね。ファンタジーでありヒポクリティカルであり偽善的であり、なぜこれは無理、そう、慈悲は存在できないから。で、じゃあ慈悲の瞑想って言ったら、あれは何なのよって言ったら、この、まあ、さっきからずっと自分ではないのだとずっと言われたけども、まあ、この一般の用語だと青空としての私ってなるんだけど、青空としての私に立った時に、そこにしか慈悲がなくて、でその慈悲に立った時に、この今まで A さんっていう嫌なやつのことを思い出すと、もう自動反応で、うわって、この嫌な思い出と、嫌な言葉と、そしてそれに対する嫌な私自身の反応が出てきてしまう。で、その結果として A さんというのは嫌なやつだっていう結論が出ちゃったんだけども、そうじゃなくて、A さんイコール嫌なやつだっていうのは、まあ私の中で勝手にそういうものが自動反応でできちゃってるからですよね。だけども今、ね、そうじゃない場所に立って A さんっていうね、田中さん、鈴木さん、田中さんね、そういう人に会ったとしても、そこからは嫌な感情は出てこない、嫌な感情は。で、まあいい面が出てくるって言われたけども、そのだから私らはろくに A さんっていう人に出会ってないんですよ。出会ってないわけね。で、さっきの遠藤さんの決めつけじゃないけども、ラベル貼れじゃないけども、私らはこの非常に狭い歪んだ 何かを通して鈴木さんなら鈴木さんという人に出会っている。だけどこれは本当の鈴木さんではあるわけがない。でもしそれが取っ払われたら、ね、慈悲の瞑想の中で、で私らは初めて鈴木さんという人、田中さんという人、渡辺さんという人に出会う。そしたらその私の目の前にいる田中さんという人は、私がずっと思い込んできた田中さんと似ても似つかぬ人なわけなんですよね。ですか、うん、そういうものです。で、例えばそれがカップルっていうね、まあ、普段しょっちゅう一緒にいる人間で、まあ、時々仲が悪くなったりするわけですよね。でちょっと煮詰まっちゃったりするわけですよ。でその時もお互いに、あるもう自動反応してしまう。自分の旦那はこうだとか自分の奥さんはこうだとか、ね、だからそれも全部そういうものを通してですから、もし、それがなくなって、もう一回自分ではない慈悲の立場に立って自分のパートナーに出会ったら、全く違う人が目の前に立っている。あのファンビレージだとビギニングはニューっていうね、あの煮詰まったカップルをもう一回あの再生させるプログラムがあって、ちょっと見ててちょっとおーおーやるなって思ったんだけど、あのそういうもんですね。だからそのこの慈悲の瞑想をすることで、まあ、これよく言うんだけど、その嫌いな人のところにね、自分の旦那さんを入れる人って結構いるんですよ。逆はいなくて、私ね、自分の奥さんを嫌いな人のところに入れる男性って、ね、会ったこともないんですよ。だけどこの自分の旦那さんを嫌いなところに入れる女性は何人か話はとしては聞くんだけども、でもそうなんだけども、彼女たちもそれをやっていくうちに、あのありがたいことにその旦那さんに対するそういう思いが変わっていって、でもその旦那さんは今では好きな人のところにちゃんと入るようになってる。だから私結構カップ救ってるんだけどね。あのだからその旦那さん、あれなんか嫌な旦那だってうるさいことばっかり言ってね、で思うけども、でもそれもやっぱり自分の中であれなので、もう一回慈悲のところに立って、旦那さんを見ると、まあ、まあ正直ちょっと今は嫌だからこの嫌いな人のカテゴリーに入れてやっていくと全然違ってきて、そしたらもうまあ、もちろんもともと好きで結婚したわけだからね、結婚した当初の好きだったり違うことで見られて、でまたこの人好きなことを見て、私の好きな人が幸せになりますように、苦しみから解放されますようにってなります。はい、一応そこまでにしましょうかな。ちょうどいい時間になってきたね。はい、じゃあね、あの鐘を鳴らしますから、ちょっと目をつぶって、振ってください。鐘のね、特にあの余韻のところにね、よく注意してください。